はい、それでは小島さんお願いいたします、はい、
よろしくお願いします。今日は134ページの頓身から外心を担当します。最初になぜ私がこの頓身を選んだかというと、自分で人一倍自分が欲張りであるなぁと日頃から思っていて、この場で皆さんと一緒に学ぶことによって自分に注意喚起をしたいと思って選びました。本文を読みます。頓身、頓身の区別。頓身、頓欲について区別するなら3つ、すなわち1、自己のものについての頓身と、2、他者のものについての頓身と、3、自他両者のものでないものについての頓身です。そのうち第1は、自己の家柄と要望と徳と財物を思い込み執着する、すなわち私のようなものはないと思うのです。第2は、相手の円満に執着する、すなわちこれが私のものであるならいいのにと思うのです。第3は、地下の財宝など自己と他者が支配し得ないものに執着する、すなわち私が支配するならいいのにと思うのです。調べた用語です。頓身とは、非常に欲の深いこと、自己の欲するものを貪り求めること。徳は善言と同じ、良い報いを受けるべき良い善因、良い行い、功徳、福徳。財物とは、財として持ち得るもの。試訳に移ります。頓身について区別するなら3つ、すなわち1、自分に関するものについての頓身と、2、他人に対するものについての頓身と、3、両方についてのものでない頓身です。そのうち一つ目は、自分の家柄と要望と功徳と財産をと思い執着する、すなわち私のようなものはないと思うことです。2つ目は、相手の成功に執着する、すなわちこれが私のものであるならいいのにと思うことです。3つ目は、地下の財宝など自分と他者のものが支配できないものに執着する、すなわち私が支配できたらいいのにと思うことです。ここで1番の私のようなものはないというのは、私のような優れた人はいないと思っている状態なのでしょうか。そこのところが分かりませんでした。それと2番目の、相手を羨ましい、これが私のものであるならいいのにっていうのは、相手を羨ましいとか憧れの意味なのでしょうか。ここまでで何かお話ありますでしょうか。
はい、お話ありますでしょうか、はい、どなたでも。
はい、
はい、よろしく。
はい、はい、ですね、私も疑問1のところが自分でもよく分かってないなっていうふうに、気づきました。ドルジン・リンポチェが禅業講座の時には、ここのことをこんなふうにおっしゃってたんです。自分自身が自分の両親、自分の家はすごいいい家だ、すごい財産を持ってる、私は素晴らしいと思う、それも、一つの謙遜というものになりますっていうふうにおっしゃってたんですけど、その時は特に思わなかったんですけど、今回ここ勉強してて、あれ、それって貪欲というよりも慢心なんじゃないかなと、思ってしまって、これどこが貪欲なのかっていうのが、私も分かりませんでした。はい。
慢心はですね、ここに出てこないんです。
はあ、ではい。はい。慢心ですよね。
はい。従前とか従不前の中には、慢心出てこないんですよ。
はい。
それから三毒、頓身智の三毒にも慢心出てこないんですよ。
はい。
で、その貪欲の詳しい説明として、五毒っていう時に慢心とか、それからもう一つなんだっけ、忘れちゃった、が出てくる
ね。嫉妬ですか。
嫉妬ね、うん、はい、
はい、
はい。だからここでこれが慢心であっても一向構わないので、慢心は貪欲の一種です。
ああ、そういう風になるんですね。
はあ、
あれです。はい。
仏様は 時と場合によってこういろんな風に説明をなさって、細かく分けてご説明をなさる時もあるし、荒っぽくなさる時もあって、で、まあ、これは一番荒っぽい言い方だと思いますね。だからそこもうちょっと細かく分けると、5つもあるし、もっと多いのもありますよね。はい、
あ、そういうことですね。はい、
ありがとうございます。他ありますか？
中井です。
はい、
ですね、第3のところで地下の財宝などっていうふうに書いてあるんですけど、英語の方だと、
うん、Underground Mine、
Underground Mine っていう、うん、財宝という、
まあ、マインっていうと宝石だとか非金属だとかだと思うんですけど、まあ、
わかりました。
うん、だから自分も他人も今持ってないんだけど、チベットにはたくさん地下埋蔵物があるから、だからチベットを征服したの地下埋蔵物を手に入れようと中国人は思ったわけですよ。あれがそのトンシンだと思うんだけど、
そういうことね。なるほど、わかりました。
はい、なんかその地下の埋蔵物というのが出てくるのが面白いですね。例としてね、日本って地下資源ないんですよ。だからインドはごめんなさい、金だとかね、それからダイヤモンドだとかがね割と取れるの で昔からそういうものに対するこう欲望を持つ人がいたんですね。他ありますか？
小島ですが、すいません、なんか他の人を見てこう羨ましいなとかいいなとか思ってることも、まあ、貪欲ですかね。
まあ、貪欲もあるでしょうけど、普通それは嫉妬って、はい、言うので、だから、その、いくつに分けるかとか、どう分けるかが問題じゃないんです、うん、ここでは。
はい、
とにかく貪欲と、それから真偽と、うん、それから邪見っていう3つに分けておいて、そのどこか入れればいいわけ。はい、棚が3つあるの、先に。信五位の信五位のですね、不全号を並べて、はい、それで胃の不全号が3つあるんだっておっしゃったわけね。
はい、
胃の不全号をどこか入れればいいわけ。どういうのかしら。先に貪欲と真偽と邪心があるんじゃないんです。先に悪い胃号があって、それをその3つの棚どっかに分類すればいいんだと。
ありがとうございます。
納得できます、言ってること。だから棚が今度5つになると5つの棚に分類するし、20になると20の棚に分類するんです。
はい、
大丈夫？
はい、はい、なんとなく、
なんとなくでは困る、はっきり言わないと。
はっきり、
貪欲プラス、
はい、
貪欲プラス真偽プラス邪見が、はい、悪いその異業ではないんです、はい、ね、悪い異業がまずあって、はい、それをとにかく差し当たって3つに分けてるんです。
ああ、悪い語がまずあって3つに分けて、
そう、人間にはですね、はいはい、悪い信号と、それから悪い、五号、九号と一の五号と、それから悪い心の号があるんですね。
はいはい、
その悪い異号、悪い信号を心の号を、彼に今3つに分けたんです。
はい、
はい、
わかりました。
わかりました。
はい、ありがとうございます。
だから時によっては仏様5つに分けたり7つに分けたりなさるんですよ。
はい、
あれ一個構わないので、あるのは 悪い異合というものがあって、それを時と場合によって、説明によって、その弟子の状態によって3つに分けたり5つに分けたり7つに分けたりなさるんです、
うん、はあ、なるほど、
納得いった、
はい、あ、はい、わかりました、はい、ありがとうございます、
はい、じゃあ次いきましょうか。
はい。本心の科、それの科には3つ、そのうち異熟科はガキに生まれることになるのです。通るかは、もし後で人に生まれたとしても貪欲が大なるものになるのです。時代かは、地域が凶作の地に生まれることになるのです。四悪、それらの科には三つ、そのうち異熟かはガキに生まれることになるのです。通るかは、もし後で人に生まれたとしても貪欲が大きくなるのです。時代かは、地域が荒地、収穫がないような土地に生まれることになるのです。悪い環境に生まれること。ここまでで何かお話ありますでしょうか。
はい、何かお話ありますでしょうか。あんまりないのかな。じゃあ次行こうか。はい。
はい。豚心の号の社別。社別は、豚心の中では正しい隠遁者たちの得たものを奪いたいと欲する心、これは罪が大きいのです。調べた語句は、隠遁者、世事を逃れて隠れること、名門、利益を離れて山林などに住み、仏道修行に心をかけてたしなむもの。私悪、社別は豚心の中では正しい隠遁者たちが得たものを奪いたいと思う心は罪が大きいのです。ここで隠遁者たちが得たものっていうのが、何なのかよく分かりませんでした。
隠遁者じゃないか、
はい、あ、すいません、隠遁者です、はい、すいません、
隠ってなんか変なこと、あ、あのお伏せでしょうね、きっと。
あ、お伏せ、あ、
うん、お坊さんだから、その坊さんの持ち物を盗むのが、金持ちの持ち物を盗んだり、うん、貧乏人の持ち物を盗んだりするよりも罪が深いって言ってるんです。
あ、
うん、他の方何かありますか。
中井です。
はい、
すいません、なんか私はここでなんていうか、こう、その知恵みたいなものもそうなのかなと思ったんですけど、
はあはあ、
なるほど、お伏せそうかって
伏せちゃう。
いや、なんかはい、
お寺や泥棒に入って仏像盗むとかしたら、ものすごい罪が重いぞって。
いや、こうついつい、こう自分たちの現代の私たちって、こう正しい隠遁者たちの書いたものをコピペしたりして使ったりとかするじゃないですか。
損しないじゃん。
そういう、そう、取られた人がってことですか、
うん、その知恵を盗まれても知恵は減らないから、はい、損しないと思う。はい、むしろそのお坊さんたちは自分のその知恵とかを持ってってくれることは歓迎だと思うんですよ。はい、なんでいいでしょうか。
深く納得しました。ありがとうございます。はいはい、
結局この子で言ってるその、まあ、頓心っていうのは相手に損をさせることが問題なんでしょ。だから、うん、まあ、こっちがむさぶりを持つ結果、その悪いカルマとして、自分がおごり高ぶるとか、慢心になるとか、それから嫉妬を起こすとか、相手に損を与えるとかいうような悪い結果が起こることが問題なんだと思います。うん、次行ってもいいでしょうかね。
はい、では、次行きます。はい、外心。外心の区別。外心、真理について区別するなら3つ。1、真理の部から生じた外心と。2、嫉妬の部から生じた外心と。3、恩言の部から生じた外心です。 そのうち第一は戦場のようなものにおいて相手に対する真理が生じて殺すことを思うのです。第二は競争相手のようなものが優越していることを疑う思いにより殺すことなどを思うのです。第三はかつて私に加害したようなものに対して彼により拘束されたと捉えて殺すことなどを思うのです。調べた語句は、害心とは害する心、嫉妬は妬み、重悪の一つ、恩言は敵とありました。試訳、害心について区別するなら3つ。1、真理から生じた害心と。2、妬みから生じた害心と。3、敵意から生じた害心です。そのうち1つ目は、戦場のような場において相手に対し怒りが生じて殺すことを思うのです。2つ目は、競争相手が自分より優れたと思うことにより殺すことを思うのです。3つ目は、かつて私に害を与えるようなものに対して彼により拘束されたと捉えて殺すことなどを思うのです。ここで彼により拘束されたというのは、自由が奪われたという解釈で良いのでしょうか。ちょっと疑問に思いました。ここまででお話ありますでしょうか。
はい、あ、もしもし、あれ、
どうぞ。
あ、いいです。はい、この疑問のところは、うん、あれですよね、そう、敵からとか恩恩から生じた外心のところですよね、これは。
そう
ですよね。これ、ドルジェ・ニンポチェがおっしゃっていたのは、ですね、あいつが前にこんなこと言った、うんうん、私の家族や友人に対してこんなこと言った、うん、というようなことをいつまでも心の中に留め置いておく、いつかあいつにやり返してやろうとか思う心ですっていうふうに、おっしゃってたですね。
英語、はい、だから、ホールディングパーストアームインダマインド、その過去に傷つけられたことをいつまでも根に持っていると書いてありますね、はい、だからその拘束というのが、ね、チベット語に出てくるかなと探そうと思うがちょっと面倒くさいのでやめとこう。意味はそういうことでしょう。はい、過去に傷つけられたことをいつまでも根に持っていると英語は書いてあります。まあ、そんな意味です。
うん、ありがとうございます。はい、
なんかありますか。はい、はい、どうぞ。
この、まあ、真理から生じたという中で、戦場においてという時には、まあ、殺すということを思うというのは、まあまあそうだろうなというのも思うんですけど、2番、3番、妬みとか、まあ、その、恩恩、敵意とかも、からも、この殺すというところまで書いてあって、なんかちょっと、そこまで思うのかというのをちょっと違和感を覚えて、はい。
今は平和の世の中なんですね、きっとね。日本でもね、例えばその中世、室町時代の終わりぐらいまでだと、やっぱりその恥ずかしめられたから殺してやるとか、あいつは私よりもなんか領地をたくさん持ってるから殺して奪おうとか、昔なんかひどいこと言われたから殺してやろうとかいうのは割とあったように思うんです。例えばその明智光秀が織田信長に侮辱されたから織田信長を殺すとかいう話があるじゃないですか。
はいはいはい、う
ん、だからそれはあの近代民主主義法治国家になったから僕らが心が穏やかなんじゃないかしら。
なるほど、はい
はい、はい、チベットは中国がチベットへ侵入し、まあ今も中国人がひどいことしてますけど、そのチベットが独立してた時代にはですね、やっぱりそんなにその近代国家じゃないですから、人にひどいこと言われたとか、それからあるいはそのあいつはいいものを持ってるからあれを手に入れてやろうとか、なんか言うので結構暴力事件があったみたいです。 川口恵海さんの中読んでると、あの幹部の人間には用心しろって、やたらその幹部の人間はひどいぞって言ってるけど、
はいはい、
うん、だから そんなに平和じゃなかったみたい、警察もなかったしね。私たちはその現代日本人はなぜその例えば競争相手のようなものが優越していることを、疑うので殺すとかさそれから昔ひどいことを言ったからあいつを殺すとかあんまり思わないのか言うと、あのとても優秀な警察がいるからじゃない。警察おらんかったら殺したると大阪の人よく言いますけど。
はい。
どうでしょうか。次行っていいですか。
あ、すいません。
もう一つ、中井です。
ここでは、外心と書いてあって、かっこ真理っていうふうになっているんですけど、うんうんうん、真理って、こう、怒りというふうになんとなく思っているんですが、はいはいはいはい、外心っていうのは、その、
まあ、ちょっと広い区分なんだよね、きっとね。
外する。
だから真理と嫉妬と恩言の三つ混ざったやつ、混ざったやつが総合的なところ、
そう、
はあはあ、真理だけじゃないですよって、
あ、いいですか、はい、今その私も同じところでちょっと引っかかってたんですけど、外心っていうのをはチベット語の原文ではノーセム、本当に、害する心を書いてやってて、はい、カッコ真理とは原文にはないんですよね。
はい、
それでその真理遮断っていう言葉が出てくるのがその第一の、はい、戦場なようなものにおいて相手に対する真理が生じて、ここで遮断が出てて、はい、で第二はだから同じこう文章からいくと疑う行為、ドクパによって殺すことって書いてあって、うんはいはい、それで第三がちょっとよくわからないんだけど、わかんないっていうか、その同じように文章は対応してないんですけども、だから、要するに人相手を傷つける思いというのがこの外心の二つ目になってて、その中にその外心が、真理から生じる場合とか、その疑念から生じる場合とかから第三の恨みになるのかな、うんうん、そういうふうに書いてあるのかなと思いました、
はい、
だからいわゆるトンチンチという分け方とはちょっと違うんかなと、うん、
本当はね、だから本当はっていうのはそのパーリ語の原文、お経の原文はトンチンチなんですよ。
へ、
ああ、それをだからそのどっかの段階で、そのインドの大乗仏教の段階でかチベットでかもうちょっと説明して、で外心というような言葉を使うようになったんだけど、それは言葉の入れ替えに過ぎない。鈍心とか外心とか言っているのは、別にトンジンチでそれらの意味を言ってもいいわけ。さっきも言ったように、大事なことはその胃のレベルでの不全合があるんだと、ね、信号胃の胃のレベルでの不全合があるんだということが大事なことで、それいくつに分けてもいいんです、
はいはい、
うん、一応古来だからドンジンチっていうふうに分けていたので、でまあドンジンチなんだけど、それでは説明が分かりにくいとガンポパ大師が思われたか、それもうちょっと前の人が思われたかしたので、その真にも含む外心というのを区別として立てられたわけです。でもその細かい分類の側からものを考えないで、全体的なフレームから考えるべきだと思うんです。
はい、それはそうなんですけど、はい、いや、この分け方が私はなかなか分かりやすいなと思ったので。
ああ、そうなんだ。私はむしろね、こんなに細かく分けなくてもいいじゃないかと思っているもんですから、ちょっと冷たいんです。
うん、
例えばこう瞑想をしていてね、で、ムラムラと悪い心があるよねってこう思うわけ。 でこの悪い心は何でしょうねって言うと、まずそのこれはむさぼりの心かな、怒りの心かな、間違った信仰かなってこう考えるんですよ。で、ああこれはその例えば怒ってるよねって、そうするとまあ真に言ってもいいけど外心言ってもいいよね、なんで怒ってるのかねって言うと、あの人と戦って勝とうとしてるんだとか、あの人に負けたから嫉妬してるんだとか、それから昔ひどい目にあったから、だからやり仕返ししようと思ってるんだとかいうふうにこう分けていくけど、まだ他の分け方もできるかもしれないじゃないですか。タルゲンは大変綺麗にこう3つ3つに分けてるけど、3つ3つに分けなきゃいけないことはないんです。言ってること分かる？
はいはい、
はい、そうなんですよ。だから他の分け方も可能だと思います。
はい
はい、
最初の真理から生じた外心のところで、ガルチェン・リンポチェが、中教軍、こう侵略があった時に、武器を持って戦われたっておっしゃってましたよね。
怒ったぞっておっしゃってたね。
その時って、やっぱり、この心があったということなのか。
あったと、ご本人はおっしゃってた。
そうなんですね。
うん、私あの時はすごい腹立てたんだって。
でもその、自分のためでない、
自分のためであるとかないとか関係ないんじゃないですか。
そうですね、
うん、
慈悲の心から起こる外心というのはありえないわけです。
いや、ありうると思います。
うん、
はい、その慈悲の心から例えばその外心を起こして、それはその悪いカルマなんだけれども、だから相手死んだりするわけだからね、
うん、
相手悪いカルマなんだけども、後のその、次のところに出てくるその外心の蚊が軽いだけだと思うんです。
あ、出てきますっけ。はい、
はい、
ああそういうことか。はい、
うん、いいでしょうか。
はい、ありがとうございます。
はい、お不動様なんかずっと怒ってるけど、そのお不動様はああいうその悪いカルマを引き受ける慈悲心を持っておられるのでありがたいことだと思います。
はい、
なんかねその辺はね議論あると思うんですよ。禅宗の坊さんなんか怒ってるじゃないですか。でチベット僧はね、あんな風にその弟子に対して腹立ててね、それで弟子殴ったりするの、あれは悪業だって言ってるんです。だからそのガルチェン、
そうなんですか。
そう、禅宗の坊さんはね、あれは良くないって。
ああ、
うん。だから、たとえそれが、弟子が育つためであっても、そこに本当に怒りがあるんだったら、やっぱり、外心だと思うな、私は。いいでしょうか。
はい。
また分からんかったら、ドルジリンポチェに聞いたらいいけど、ドルジリンポチェもなんか、座り方について、若い時にちゃんと座れんかったら先輩に殴られたとか言っててですね、あんまり。
ああ、そうしたっけ。
うん、楽しそうにおっしゃってなかったから、ああいうことについてはそんなに肯定的じゃないように思うけど。じゃあ次行っていいでしょうか。
はい、
はい、
外心の蚊、それの蚊には3つ、そのうち未熟蚊は地獄に生まれることになるのです。通る蚊はもし後で人に生まれたとしても真理が大なるものになるのです。時代蚊は食べ物が苦くて荒い地に生まれることになるのです。試薬、それの蚊には3つ、そのうち未熟蚊は地獄に生まれることになります。通る蚊はもし後に人に生まれたとしても怒りが大きいものになるのです。時代蚊は 食べ物が苦くて粗野な土地に生まれることになるのです。美味しい食べ物にありつけないこと。ここまでで何かお話ありますでしょうか。
はいはい、その心だけで地獄に落ちるか、行為に移さないと地獄に落ちるか、どう思いますか。
両方、
行為もいる、行為がいる説と行為がいらない説があります。
行為がなくても地獄に落ちるんじゃないでしょうか。
うん、まあ、お釈迦様はね、そうおっしゃってるんです。あの、本気で相手のことを殺そうと思うぐらいに真理を持つと、あの、本当に実際に相手を殺したと同じように、果があるって。
なんか前にも思っただけでもあかんってどっかで言って、うん、そうそうそう、教えていただいて。
そうです、あの、だから、あの時も同じ話したんだけど、そのジャイナ教徒が来てお釈迦様に、その神悔の業のうちどの業が一番重大な結果を及ぼすかって言ったんですよね。でお釈迦様は、うん、異業だと、あの、心の業だっておっしゃって、でジャイナ教はですね、心業だって、体の業だって言ってるんですよ。でそのお釈迦様は、でも体の業は異業がなかったら、あの、起こらないだろうと。だから相手を殺すっていう行為があったということは、相手を殺そうという心があったということ、だからその相手を殺そうという心が、あの、根本の悪なんだと。だからもしその結果我慢して殺さなかったら、あの、殺さない、その信号の分の蚊はないんです。でもその異号の分の蚊はちゃんとあるんですよね。だからそれは、そのどのくらいあるかは分かりませんね、僕らには。あの、ただあいつ殺してやると思っただけで、十分あの後で報いはあるでしょうというふうに思います。分かりますか
でしょうか。
ああ、
あの、さっきのお話にまだちょっとこだわってるんですけども、はい、あの、ガンポパ大使がここで、外心の蚊として出してるんですよね。
うん、そうです、そうです。
で、つまりその相手を殺すことを思ったことの蚊として地獄があるわけだと。
そうです、そうです。
ね、だから、真理が生じた蚊じゃないんですよね、これは。真理とか、その嫉妬とか怨恨のだけだったら地獄という蚊はない。
そこまではいかないでしょうね、きっと ね、
ね、
うん、
ね。だから私、やっぱりこのさっきのところの、外心を、3つに区別してあって、うん、つまり真理が生じた、真理が生じた蚊は、まあ、そのあるんだろうけれども、その真理が生じて殺すことを思ってたのが外心だと。で、その外心のパッね、なんか私はすごい負けてくれてはるんじゃないかと感じるんですけど。
かもしれん。賛成も。
だからやっぱりこの負け方は大事なんじゃないかなと思いました。
賛成も反対もできません。あの、こういうのは、その経の中でお釈迦様が説かれるわけね。で、説かれたお言葉をいただいて、それをまあアドラー心理学ポイントぶら下げてずっと暮らすんですよね。あの、正確な答えは何ですかって聞くんじゃなくて、一体この外心って何だろうなって。で、その外心の中に、その相手を殺すっていう、あの、例え話が出てくるのはどうしてだろうなって考えてると、それがその頭でわかるんじゃなくて体でわかる時が来ると思うんだけど、いかがでしょうか。
あの、だから今頭で分かってもということですか。
うん、だから僕はね、あんまりね、ここでね、あの、バッチリとね、いわゆる理解をねしておきたくないんですよ。そのガンポバ大師はこうおっしゃってたなということを覚えておきたいだけなんです。
あ、はい、それは賛成です。
はいはい、で、はい、ガンポバ大師は真理と、それから嫉妬と恩恨に分けておられたなって。それは一つの意見やけど、あの、うちの宗祖のガンポパ大師はそんな風におっしゃってたよね。これはきっと大事なことやね。じゃあ、その、 真理と嫉妬と恩言のその具体的な違いは何ですかって言われたら、ね、分からんと今のとこで、実際自分がそういう場面にこう出くわして、でこう心が乱されて、でなんかそのネガティブな心が出てきた時に、これは一体何だろうかねって見て、あこれが外心なのかとか、これが嫉妬なのかとかいうふうに知るんじゃないかなと思うんだけど。
はい、そう思います。
ありがとうございます。
はい、あのなのでこの分け方は、だからなんていうのかな、普通ならトンジンチに分けるんだけど、ここで会心にしているのにも意味があるんだなと思って
そう思います。私もそう思います。はい、そう思います。あのそれはやっぱりこれはあの教科書ですから、あの自分の直接の弟子や後世の弟子たちがこの教科書を暗記をしてね、それでその生活の中で繰り返し繰り返しこの教科書をテキストにしながら暮らしていく中で理解していくもんだと思うんですよ。あのパセージのテキストぶら下げるのと一緒で、である時にあこういうことなんだってその人なりに深く納得するの、でも他の人は違う納得するかもしれないんです。
うん、はい、ありがとうございます。
はいはい、他ありますか。
なんかいいです。
はい、
なんか今の話を聞いててちょっと思ったんですけど、さっき中村さんが、その、殺すまで行くのかっていうのことをおっしゃってたと思うんですが、うん、その、今の話を伺ってと思ったのは、その、確かに、その中世の頃とかだと、殺すというか、人の命ってすごい今よりなんか、軽いって言ったらちょっと語弊があるんですけど、割と、簡単に、殺されたり死んでしまったりしていたように思うんですが、その現代の私たちは確かに命をは昔よりはこう 殺されたり死んだりすることが減ったかもしれないけど、なんだろう、社会的に死ぬっていうことはあるような気がして、それも含めて例えばその怒りだとか嫉妬だとかによってその相手を社会的に抹殺しようっていうのも同じことなのかなっていうのをちょっと思いました。
うん、まあ、生命を奪うの殺生ですから、これは大変業として深いんだけど、生命を奪わなくても、その相手の財産を減らすとか、相手のその社会的な名声を減らすとかいうの悪業ですからね。それがその、外心の結果、ね、相手の社会的地位を貶めるとか、その相手がお金儲からないようにするとかすれば、それは大変悪い業だと思います。ただ殺すよりはマシだと思うけど。
はい。
はい。やっぱ殺すっていう、言葉がここでこう、使われているのは、逆にその今のように、国民の生命を保護するっていう国家が実はごく近代になって初めてできたんだと。日本ではですね、江戸幕府がその国民の生命を保護することは熱心でしたから、もう500年ぐらいの歴史、まあ、400年か400年ぐらい歴史があるんですよ。だからその江戸時代の百姓はいきなりその領主とかに殺されるのなかったんですけど、戦国時代以前はね、珍しくなかったんですいろんな理由で。ですから世界全体見ますと、十分文明開化してない国では怒りはすぐにその殺人につながっていったんだと思いますね。はい、
はい、ありがとうございます。
はい、じゃもうちょっと行きましょうかって最後やけど、はい、
はい。外心の差別。差別は外心の中では無見業を準備することは罪が大きいのです。無見業とは五逆罪のこと。1、母を殺すこと。2、父を殺すこと。3、聖者アラカンを殺すこと。4、仏の体を傷つけて出血させること。5、教団の和合一致を破壊し分裂させること。これは無間地獄に落ちる罪であるから五無間業とも言う。インドの原文では 父母の順であるが、しな日本では父母の順に改められた。私訳、社別は外信の中では無見合御薬剤を準備することは罪が大きいのです。ここで、準備っていう意味がよく分かりませんでした。はい、
あ、実行してないことです。
あ、実行しないこと。
だって実行したら殺生じゃん。実行したら一番最初の殺生でしょ。
はい、
でここは異業の話をしているから準備すること、殺してやると思うことね。
はい、
はい、です。
あ、ありがとうございました。
はい、無見合っていうのは一応覚えてくださいませね。試験に出ますよ、これ。一つすらすら言えるように。これだけは絶対してはいけないです。何があってもですね、お母さんを殺すことと、お父さんを殺すことと、それから、お坊さんを殺すことね。お坊さんがあらかんかあらかんでないか区別つかないからね。それから、仏の身体を傷つけて出血させるいうのは、今は、仏そのものがおられませんから、ご心配しなくていいんですけど、なんで書いてあるか言うとですね、大和だったっていう、デーバだったっていう、仏さんのお弟子が、仏を殺そうと思って、大きな石を投げつけて、で仏様が傷ついて出血をなさったんです。でも亡くならなかったんですけど、命に別状なかったんですけど、でそれがその、教団の中でその仏の体を傷つけるだけでも、たとえ死ななくても地獄に落ちるぞっていう戒律となって残りました。それから破葬っていうんですよ、僧の教団を破ることね。それが僕たちがやりそうなのはですね、教団の和合一致を破壊し分裂させることはひょっとしたらやるかもしれませんから、これはぜひおやめくださいますように。はい、みんな仲良く暮らしましょうね。他ありますか。極楽浄土へ往生する条件があって、一応ですね、お経には例えばその無量寿経なんかにはですね、ご無限業を犯したものは極楽往生ができないって書いてあるんですよ。いくら願ってもご無限業を起こしたものは極楽往生ができないって書いてあります。で、日本の浄土経はその法然上人がそこのところをですね、故意に読み飛ばされたんだと思うんだけど、そのご無限業を犯したのであっても信仰の力が強ければ、極楽往生ができるというふうにおっしゃいました。チベットの浄土教はね、やっぱりご無限業を犯したものは除くで、一遍地獄へきっちり落ちて落とし前つけてからでないと極楽往生できないみたいです。はい、以上です。何かお話ありますか。阿弥陀仏法要に出られた方は、あん中にね、ご無限業の話が出てこないと思うんですよ。ご逆罪で、多分ね、でもやったと思うんだけど。だから、ご逆罪を犯さないように気をつけてくださいませ。で、お父さんとお母さんは殺さんやろし、坊さんも殺さんやろし、仏さんもおらへんから、心配なのは、教団の和合一致、それは何もその離婚家業の話じゃないんです。その全世界の全仏教の教団の中でその不一致を起こしたらいかんと。だから日蓮宗はあかんとか、それから真言宗はあかんとか言うたらいかんと。みんな仏様の教えなんだからという意味だと理解しております。何もないでしょうか。
すいません先生、今のことにちょっと質問なんですけど、なんていうか、例えば他の 宗教はもう考えなくていいんです
か、ね、うん、少なくとも、うん、他の宗教はね、この五文言語には入ってないから、だからキリスト教あかんとか言っても、それはその地獄に落ちる業にはならないでしょうね。ただそのあの宗教あかんとか、あの哲学あかんとかいうのは悪ですから、その悪としての業があると思いますが。
はい、わかりました。
はい、ちょっと時間が余っちゃいます。あのですね、ドルジンリンポチェの、ドルジンリンポチェのリトリートの、申し込みを今日から始めました。日本ガルチェン協会の、催し物のページへ、行っていただくと、もう申し込みフォームが、ついておりますので、お申し込みができます。今回会場かなり広いので、満員になる心配はまあないと思うんですよ。急がれることはないですが、参加なさるのにポチをしておいてくださいませ。よろしくお願いいたします。それから、あと なんか、綾子さんなんか連絡事項ありますか？
いえ、特にないです。
特にないですか。はい。この次は、
私だと思います。です。
はい、そうです。ね、はい、邪剣と、最後、差別として区別する。はい、じゃあ、ちょっと早いですけど、今日はこれぐらいにいたしましょう。